ただいまより2021年11月21日第三主日礼拝を始めます。7番。主の祈り、天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく汝のものなればなり、アーメン。講読文1、詩一編。講読文1、詩一編。悪しき者の計りごとにあげまず、罪人の道に立たず。かかる人は主の乗りを喜びて、かかる人は流れのほとりに上しきの。葉もまたしぼまざるごとく、悪しき人は叱らず、されば悪しき者は裁きに耐えず、そは主は正しき者の道を知りたもう。聖書を読み出します。マルコによる福音書4章1節から20節、新約聖書の66ページです。マルコによる福音書4章1節、イエスは再び湖のほとりで教え始められた。 おびただしい群衆がそばに集まってきた。そこでイエスは船に乗って腰を下ろし、湖の上におられたが、群衆は皆湖畔にいた。イエスは例えでいろいろと教えられ、その中で次のように言われた。よく聞きなさい。種をまく人が道端に出て行った。まいている間に、ある種は道端に落ち、鳥が来て食べてしまった。他の種は石だらけで土の少ないところに落ち、そこは土が浅いのですぐ芽を出した。しかし日が昇ると焼けて根がないために枯れてしまった。他の種は茨の中に落ちた。すると茨が伸びて覆い塞いだので実を結ばなかった。また他の種は良い土地に落ち、芽生え育って実を結び、あるものは30倍、あるものは60倍、あるものは100倍にもなった。そして聞く耳のあるものは聞きなさいと言われた。イエスが一人になられた時、12人と一緒にイエスの周りにいた人たちが、イエスの周りにいた人たちとが例えについて尋ねた。そこでイエスは言われた。あなた方には神の国の秘密が打ち明けられているが、外の人々には全てが例えで示される。それは彼らが見るには見るが認めず、聞くには聞くが理解できず、こうして立ち返って許されることがないようになるためである。またイエスは言われた。この例えがわからないのか。ではどうして他の例えが理解できるだろうか。種をまく人は神の言葉をまくのである。道端のものとはこういう人たちである。そこに御言葉がまかれ、それを聞いてもすぐにサタンが来て彼らにまかれた御言葉を奪い去る。石だらけのところにまかれるものとはこういう人たちである。御言葉を聞くとすぐ喜んで受け入れるが、自分には根がないのでしばらくは続いても、後で御言葉のために困難や迫害が起こるとすぐにつまずいてしまう。また他の人たちは茨の中にまかれるものである。この人たちは御言葉を聞くが、この世の思い煩いや富の誘惑、その他いろいろな欲望が心に入り込み、御言葉を覆い塞いで実らない。良い土地にまかれたものとは御言葉を聞いて受け入れる人たちであり、あるものは30倍、あるものは60倍、あるものは100倍の実を結ぶのである。ここまでです。お祈りさせていただきます。御在天の父なる神様、皆をあがめ賛美いたします。今朝も健康が与えられ、敬愛する皆様と共に礼拝を守れます恵みを感謝いたします。自宅礼拝をされている方々、それもかなわない方々のことを覚えます。病の中にある方、悩みのある中にある方々を神様どうぞ覚え、深い慰めと癒しをお与えください。昼と夜の寒暖差が大きく体調を崩されている方もいらっしゃいます。どうぞお一人お一人の健康をお支えください。先日は月食が見られました。神様の作られた世界の美しさと不思議さに感動いたしました。紅葉も色鮮やかな季節になってまいりました。神様の作られたこの素晴らしい世界、この環境を守るために今さまざまな取り組みが世界中でなされています。どうぞ他人事ではなく自分のこととして私たち一人一人が受け止め、これからの新しい世界に生きていく子どもたちのために残していくことができますようにお守りください。コロナもだんだん落ち着いているように見えますけれども、世界ではまだそのことで苦しんでいる国や人々がたくさんおられます。どうぞ神様、一人一人の方々ともに、神様が共にいてくださり、あなたの正しい知恵を与えてください。 そして私たち一人一人に正しい判断と知恵を与えてください。これから清水伝道師によって神の国の秘密と題して御言葉を述べ伝えていただきます。どうぞ清水伝道師に神様の聖霊を豊かに注いでください。聞く私たち一人一人が心を直くして神様の言葉を受け止め、この一週間の糧として歩むことができますように、神様どうぞお導きください。いつも越谷教会のために牧会してくださる石橋牧師、棚橋牧師、清水伝道師のお働きを祝し、健康をお支えください。越谷教会につながる一つ一つの技が祝されますように、特に幼稚園、教会学校に集ってくる子どもたち一人一人、その背後にあるご家庭一つ一つを神様どうぞ祝してください。言い尽くせません感謝と願いを尊き主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。説教神の国の秘密と題して清水伝道師です。すいません、失礼いたしました。賛美歌501番、信仰告白使徒信条。我は天地の作り主、全能の主たる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンティオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死因のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢い生きたりて生けるもと死ぬもとを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体によみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。説教神の国の秘密、清水先生です。
最近ですね、幼稚園で子どもたちと遊んでいると何人かの子どもたちがですね、同じ質問をするんです。ねえ、よしひろって何歳なの？背の高い私の目線に合わせるために小さな頭をグッと上げて、私からどんな答えが出てくるのか期待してにっこり笑っている子どもの姿があるんです。そんな時はいつも私は膝を折ってですね、子どもと目線を合わせて顔を近づけてささやくように、内緒だよ、本当は200歳、これは秘密だから誰にも言わないでと答えることにしてます。するとある子どもは、え、そうなの？驚いて、ある子は自分だけに打ち明けられた義弘の秘密に満足して笑みを浮かべて去っていくわけです。またある子はすぐに友達のところへ走って行って、大きな声で義弘200歳とアナウンスをします。不思議なんですが、誰一人として、え、本当に200歳まで人間生きるわけないじゃんって疑った子がいないということです。おそらく子どもたちの意識の中にあるのは、本当の私の年齢が何歳なのではなくて、自分は義弘先生の秘密を知っているということなんだと思います。だからこそどの子も嬉しそうに私の元から去っていく。幼稚園に行けばいつもいる先生の秘密を握っているのだ、他の子が知らない内緒の話を知っているということは、子どもたちにとってはとっても大切な楽しいことなんだと思います。ですが私たち大人はそんな秘密を聞いたということよりも、その秘密の内容や意味が気になってしまいます。私は説教の準備をするときに、ああイエス様がこの聖書の意味を説明してくれればいいのにな、いつも思います。特に真夜中の土曜日3時ごろ、切実に思うわけです。もし聖書に込められている秘密のメッセージを傍らにいるイエス様が丁寧に教えてくれたらどれほどいいだろう。私たちキリスト者なら誰でもそう思うはずなのです。だからこそ私は今回の聖書箇所に出会った時に嬉しかったんです。イエス様が例えの説明をしている、そして喜び勇んで4章1節から20節まで説教箇所にしました。おかげで知識者には大変な負担をかけてしまいました。長い聖書を朗読するというのはとても緊張するし、大変なことです。ですので私はイエス様が一人になった時に例えについて尋ねた弟子たちに感謝しました。最初にイエス様に問いを尋ねたのは誰だったんだろう。もしかしたらあの愛すべきおっちょこちょいな弟子であるペトロであったかもしれません。ペトロ、彼のいいところはいつも正直な気持ちをかっこつけないでイエス様に打ち明けられるところです。湖に浮かんだ船の上でたくさんの群衆を前に話をするイエス様を見つめながら、頭の上にたくさんのハテナマークを浮かべて聞いていたペトロ、そんな彼を想像するととても親近感が湧くのです。私たちが聖書を読むとき、いつもわからないことだらけだから。彼ならきっと言ったと思うんです。先生、今日のお話もとても素晴らしいものでした。お疲れのところ恐縮ですが、今日話された例えの説明をしていただけませんか。 そしてイエス様は言われます。あなたたちには神の国の秘密がすでに与えられているんだよ。だけどあなたたち以外の人たちには全てが例えで示されるんだ。神の国の秘密がすでに与えられている。そして弟子とその周りにいた男性や女性は先ほど聞いた例え話の説明に耳を傾けています。秘密の話が打ち明けられる瞬間に立ち会った彼らはどんな思いでイエス様の教えに耳を傾けたのでしょうか。そして私もイエス様が語ってくださっていることを一緒に聞きました。ですが私は越谷幼稚園の子供みたいににっこり笑って聖書を閉じることはできませんでした。私の頭に浮かんだハテナマークは消えることがなかったからです。種をまく人はどんな土地にも手当たり次第まいています。ある土地は道端である、ある土地は石だらけ、ある土地は茨の中で、そしてある土地は種が成長する良い土地で、気になって仕方がないのです。私はどの土地なのだろう。私たちはこうして神様の身元に招かれているのだから、きっと良い土地に落ちたはずなんだと納得しようとしたんですけど、どこか確信が持てないのです。私たちクリスチャンは日々の生活で多くのことで思い悩んでいます。職場や家庭で心ない傷つく一言を言ったり言われたりしながらストレスをためて過ごしている私たちです。月末さまざまな支払いのために銀行を行ったり来たりしながら、通帳に記されている数字にため息をつくことだって少なくないはずなんです。祈りの中でさえ打ち明けられないような目を背けたくなる欲望を抱えつつ、どうにかこうにか日曜日を目指して7日の旅路を歩んでいる、そんな私たちにとって御言葉の種が実らない土地に落ちているということを他人事として片付けることができないのです。それでもイエス様にはあなたは良い土地に実ったんだ、そう言ってほしい、そんな願いを持ってマタイやルカに記されたこのエピソードを見てみますと、ルカのイエス様は良い土地に落ちたのは立派な良い心で御言葉を聞き、よく守り忍耐して実を結ぶ人たちであると言っておられます。立派な良い心で御言葉を聞き、よく守り忍耐して実を結ぶ人、私たちは当てはまっているでしょうか。これが神の国に入るための問診票に記されているならば、私たちが握った鉛筆ははいと書かれたチェックボックスに0点を入れることができるのでしょうか。苦々しい思いを抱えながら私たちのペン先ははいといいえの間を行ったり来たりするのではないでしょうか。イエス様から秘密が打ち明けられている、ですが私たちは喜んで帰れない、それは愛する人から打ち明けられた秘密としてはあまりにも重々しいものであって、ただ秘密を聞かされたことを喜ぶには私たちはあまりにも大人になってしまったからです。ですがそんな私たちとは対照的に、この種をまいている農夫には子供のような愚かさがあります。まるで自分が抱えている種入れ袋は 空になることが絶対にないんだとでも言うように、どんな土地にも手当たり次第御言葉の種をばらまいています。私は進学校に行く前はマーケティングの勉強をしていましたので、この農夫の行動にはとても驚かされるんです。例えばある土地で商売を始めるのであれば、その土地の最寄り駅の乗降者は1日何人である、そのうち男性は何パーセント、女性は何パーセント、そして自分が扱う商品のユーザーになってくれそうな年齢層の人は何人いるのか、また近くに競合する店舗はあるのか、その店舗の売上業績はどうなんだろう、また借りる店舗の家賃はいくらで、人件費や光熱費はどれくらいかかるのか、それは見込める売上を計算したときにバランスの取れるものであるのか、こんなふうにコストパフォーマンスを考える、それは当たり前のことです。それなのにこの農夫は机の上でそろばんを弾くことは時間の無駄であるとでも言うように、どこにでもところ構わず種をばらまき続けます。さらに不思議なのは、種をまいた後この農夫が種が育つように手入れをする描写が一切ないということです。彼は天からの恵みに任せていれば、太陽や雨によって一人でに種は育つということに確信を持っているようにも思えるんです。そんな楽天的な農夫の姿をイエス様はこんなにも鮮やかに描写されています。8節に記されている良い土地に落ちた他の種は、他のいくつもの種は良い土地に落ちと訳すこともできる箇所です。それまで実らなかった一粒の種と比べて、良い土地に落ちた種はたくさんあるんだ、そしてそれは30倍、60倍、100倍にもなるのだとイエス様は言うわけです。イエス様が大勢の群衆の前でしたこの例え話はバカバカしい話なんです。おそらく冷静な聴衆は思ったはずです。そんなことあるわけないじゃないかと、せっかくイエスのありがたい神についての話を聞きに来たのに、それは神学的でもなければ私たちの生きる世界にありえる話でもない、だいたい100倍もの実をつける種が一体どこにあるというんだ、そうして二度とイエス様のもとに向かうことをやめてしまった聞き手が何人もいたはずです。ですが私たちは知ってるんです。それこそが神の国の秘密であるということ。私たち極東の島国にある教会でこうして日曜日の朝イエス様のメッセージを聞いている、この神の国の秘密が嘘ではないということを私たちは実感して知っているんです。それでもなお神様ほど楽天的になれない自分がどの土地で種をまかれているのか気になるのだというのであれば、こんな例えを想像することも許してもらえるかもしれません。ある種は道端に落ちて鳥が来て食べようとしたが、どこからか刺す眩しい光に目がくらんでその鳥は立ち去ってしまった。石の上に落ちて日の光によって焼けてしまった目は、どこからか刺す温かい光によって癒され実をつけることができた。茨の中に落ちて実を結べない種は、どこからか刺す力強い光に育てられて茨の中で実を結んだ。このバカバカしい話に出てくるどこからか刺す光、それは十字架から 発せられている光です。キリストの十字架が差し込まないところはどこにもありません。そんな風に楽観視してもいいはずなんです。だって私たちの神様は自分のことでうじうじ悩んでいる私たちよりもずっとユーモラスでずっと楽天的な人だからです。今日も種をばらまき続けている、そんなバカバカしい伝道をされている、それが私たちの神様です。越谷幼稚園ではクリスマスが近づくと子どもたちが自分の献金箱を用意して献金を捧げます。その献金はクリスマスを喜べないような苦しみのただ中にある人たちに捧げられるものだそうです。私の妹が受け持っているクラスで子どもたちに献金の祈りを書かせました。そして最初に妹のもとに祈りを届けた子どもはこんな言葉を記していたそうです。神様、いつもいてくれてありがとう。それは献金を受け取る人たちを思いやった祈りではありませんでした。私たち大人が子どもたちに求めている祈りではなかったのです。ですがやはり私たちよりもずっと子どもの方が神様に近いんだということがよくわかるのです。私たちがいつも祈る主の祈りの最初の言葉は皆をあがめさせたまえです。すべての祈りの始まりはただあなたのお名前を褒めたたえさせてくださいということです。そしてその祈りの言葉には確かに神様、いつもいてくれてありがとうという思いが込められているはずなのです。すべての祈りは神様への感謝から始まる。その子は私たちの誰よりもよく知っていた。そして主の祈りの次に来るのが御国を来たらせたまえです。キリストは今も神の国の完成を目指して働かれています。今もバカバカしいほど愚かなくらい手当たり次第に御言葉の種をばらまいておられます。そしてそんなユーモラスな伝道される私たちの神様はこうして聖書理解も神学も信仰も未熟な私をこの講壇の高いところに立たせて御言葉を語らせているんです。そして皆さんはそんな私を通して語られている神の言葉に今耳を傾けている。それが神の国の秘密です。聞く耳のあるものは聞きなさい。祈りましょう。天にいらっしゃるお父様なる神様、あなたのお名前を心から賛美いたします。こうして私たち一人一人あなたの身元に招いてくださいました。ありがとうございます。神様、私たちさまざまなことで思い煩いますけれども、あなたはそんな私たちとははるかに違っていつも大胆で何のつまずきもないかのように御言葉の種をまかれ続けています。そのイエス様の力強い伝道のことを覚えます。そしてそんなイエス様によって結ばれた私たちのことを思います。神様、どうか私たち一人一人神の国が完成することを喜んで待ち望むことができますように。そして御言葉の種をまかれた私たちを豊かに養い、ますますあなたにお仕えするものに変えてくださいますように。自宅でお礼拝も持っている兄弟姉妹もおります。体は離れていてもどうか心と魂は共にあなたのご栄光を褒めたたえることができますように、この礼拝を整えてください。自宅礼拝さえ叶わない兄弟姉妹もいるかもしれません。最も苦しみや悲しみの中にいる兄弟にあなたが特別に寄り添ってくださいますように。どうかその病を癒し、共にお礼拝を守れる時を与えてくださいますように。そしてどうか 小さく愚かな私たちでありますけれども、あなたの伝道のために用いてくださいますようにお祈りします。言い尽くせません感謝と願いを込めて、私たちの主イエス・キリストのお名前を通して御前にお捧げいたします。アーメン。
賛美歌502番。
私から下に乗り招かれます。 から許されることないで探して感謝いたします。私どもの日常を全てあなたの見守り励まし強め私どもの愛しを守り守ることを感謝いたします。新しく始まった1週間どうかお一人お一人もその日常の生活において今日の見事を胸に出しつつ感謝してあげることも心に感謝の献金をお届けいたします。あなたの御用のためにお持ちください。この祈り尊き主イエスキリストの名前によって御前にお届けいたします。アーメン。
正英544番、引き続き棚橋先生に祝祷をしていただき、高僧を持って礼拝を終わります。
私の弟子にしなさい。彼らに父と子と聖霊の名によってバプテスマを授け、あなた方に命じておいたことをすべて守るように教えなさい。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。主イエスキリストの恵みと神の愛と聖霊の交わりとがお一人お一人の上にとこしえに豊かにありますように。アーメン。
九州教区は小田県十地区に127の教会、伝道所が点在する広域教区です。教区はその地域に一つしかない小さな教会の働きを伝えることを大事にしていたと知らされました。約30万の元の教会、伝道所の歩みが伝えられますように祈ります。本庁、皆様とも祈り合わせて献金をお伝えいたします。四国教区、九州教区になる教会、伝道所の福音伝道の働きのためにどうぞ豊かに用いてください。主イエスキリストの皆によって